ここにですね、シミョンという人が出てきます。でその後ですね、2章の36節に、アンナという人が出てきます。そこもちょっとお読みしたいと思います。2章の36節、またアシェル族のペヌエルの娘でアンナという女預言者がいた。この人は非常に年を取っていた。処女の時代の後7年間夫と共に暮らしたが、やもめとなり84歳になっていた。彼女は宮を離れず、断食と祈りを持って夜も昼も神に仕えていた。ちょうどその時彼女も近寄ってきて、神に感謝を捧げ、エルサレムの贖いを待ち望んでいたすべての人にこの幼子のことを語ったとあります。イエス様が、お生まれになって8日目ですね、2章の21節見ますと、8日が満ちて幼子に割礼を施す日となり、幼子の名はイエスと付けられた。体内に宿る前に御使いがつけた名である。そしてモーセの律法による彼らの清めの期間が満ちたとき、両親は幼子をエルサレムに連れて行くわけですね。ですからここで、ユダヤでは生まれて8日目の赤ちゃんに割礼が施されてきます。そして、新しい名がつけられてきます。でそのようにですね、イエス様がマリアとヨセフによって連れられていったときに、その神殿にシメオンとアンナという人がいたわけです。でこの二人は、まずシメオンは25節にありますように正しい敬虔な人で、イスラエルが慰められるのを待ち望んでいた人です。そしてイエス様を見てこの幼子を祝福するわけですね。でアンナも同じように祝福していきます。でこのシメオンとアンナに共通していることは、待ち望んでいたということです。死を待ち望んでいたということです。シメオンのははっきりと25節にイスラエルが慰められるのを待ち望んでいたと書いています。でアンナの方も38節にエルサレムの贖いを待ち望んでいたすべての人にこの幼子のことを語ったとあります。お二人に共通していることは死を待ち望んでいたということです。救い主が来られるのを待ち望んでいた。救い主が来られることによってこの民が慰められ贖われることを待ち望んでいたということですね。待ち望むということはとても大切なことです。待ち望むためにはやはり信仰が必要です。待ち望むということは、イエス様を待ち望むということは、必ず救い主が来るということを信じて待つということですね。ですからこの二人はいつか救い主が来られる、そして救い主が来られるとこのユダヤの国の民が慰められ贖われる、そういうことを信じていくわけですね。だから信仰があるからこそ待ち望むことができたわけです。でやはり待ち望むということはとても大切なことですね。待ち望むということの反対は諦めるですね。諦めてしまう、神様がもう来ないのではないか、救い主がもう来ないのではないかと諦めてしまうということになります。でこの二人はお年寄りなんですね。でシメオンもその救い主を見たときに、ここで、今こそあなたはお言葉通りしもべを安らかに去らせてくださいますという年代です。でアンナははっきり84歳と書いてあります。ですから二人とももう本当に神様のもとに行く、でそういう年になっているわけですけれども、でもそこまで待ち望んでいたということです。 ずっと待ち望んでいた、信じて待っていたということです。これがもし信じていなかったら、ザカリアっていう人がいましたけども、ザカリアもずっと本当は待ち望んでいたんですね、子供が与えられることを。ところがもう途中でもこんな年になっても無理だと諦めてしまうんですね。でそこで御使いガブリエルが来て子が生まれますと言った時にも信じられなかった。彼は待ち望むことを諦めた人です、ね、待ち望むということと諦めるということには本当に大きな違いがあります。でもこの二人は諦めずに待ち望んでいた。そしてその年になって本当にもう高齢になるまでずっと待ち望んでいて与えられた。でもそこまで彼らには本当に信仰を持って待ち望んでいたんだと思います。待ち望む者の力っていうのはイザヤ書の40章有名な御言葉があります。イザヤ書の40章イザヤ書40章の30節と31節です。イザヤ書40章30節と31節若者も疲れて力尽き、若い男たちもつまずき倒れる。しかし死を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。ここに若者と死を待ち望む者の比較があります。たとえ若くても待ち望むことを諦めた者は疲れて力尽きます、つまずき倒ります。しかし死を待ち望む者はどんなに年を取っていても新しく力を得ることができます。わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れないとあります。待ち望むことに疲れないということですね。待ち望むということに対して死を待ち望む者は疲れない。これ待ち望むのは誰を待ち望むかというと死を待ち望む主ですよね。人ではないんですね。ユダヤの国がバビロンによって攻められていた時にユダヤが犯した大きな間違いは誰を待ち望んだかというところにありました。ユダヤが滅ぼされた理由に死を待ち望まなかったということがあります。彼らは自分たちがバビロンの国によって攻められていた時に彼らが待ち望んだのはエジプトなんですね。イスラエルっていう国がありますね。その上からバビロンがずっと攻めてきます。で、イスラエルの下にエジプトという非常に巨大な国があるんですね。巨大な国であり、力のある国であり、強い軍隊を持ってるんです。で、このエジプトが助けに来てくれるというエジプトを待ち望んだんです。で、そのためにユダヤは滅びていきます。バビロンの方がさらに強かったんですね。彼らは何を待ち望んだか間違ったんです。神様ではなくてバビロンを待ち望んだということです。そこに彼らの不信仰さがありました。待ち望むものを間違ったんですね。だから彼らは疲れていきます。でも死を待ち望むものはどんなに敵が強くても神様は助けてくれるという信仰に立つことができます。待ち望むためにもやはり信仰が必要です。この世の強いもの、この世のこう本当に力あるもの、だから私たちは何を待ち望んでいるかということがやはり問われると思います。神様なのか、この世の力なのかというところにあると思います。しかし 死を待ち望む者は新たなる力を得るってあるんですね。詩編で待ち望むっていう言葉はですね、結構いっぱい出てきます。でその一つの例として、詩編の33編20節を見ますと、詩編の33編の20節、詩編の33編の20節に、私たちの魂は死を待ち望む、死は私たちの助け、私たちの盾、死を待ち望む者は主が私たちの助けとなり、私たちの盾となってくださる。このようなですね、死を待ち望む者に対する祝福というのは詩編にたくさん出てきます。で、詩編に死を待ち望むことの大切さ、死を待ち望めということがですね、本当によく出てくるんですね。ところがですね、死を待ち望むことを諦めていくってことも人たちっていうのがやっぱり出てきます。死を待ち望むっていうことの大切、大変な面といえば時間なんですよね。時間です。いつまで待ち望めばいいのですかっていうことになると思います。そしてどのように待ち望めばいいのでしょうかっていうことになると思います。皆さん、旧約聖書に出てくる有名な人で、イエス様が栄光の姿に変わられたっていう記事があります。山に登った時にイエス様の体がですね、あまりにも栄光に輝いた。で、ペテロはそれを見て、すごく驚いたというか、その時に現れたのは、モーセとエリアです。モーセとエリアが現れます。で、モーセとエリアってどういう人かというと、モーセは律法を書いた人、律法を神様から受けた人、そういう意味で律法の代表ですね。で、エリアというのは預言者の代表です。旧約聖書にいっぱい出てくる預言者の代表です。でも、この二人っていうのはそれほどにですね、素晴らしい人なんですよ。モーセという人は120歳で死にます。120歳で天に行きますけども、でもその時のですね、モーセが120歳で亡くなる時、もう目はランランと輝いていてですね、彼はですね、活気に満ちてるんですよ。で、それでこの弱って死んでいったってことじゃなくて、神様が本当にモーセをその時に取られていくんですね。で、その時のモーセというのは約束の地を目の前にしてるんです。約束の地を目の前にして彼は亡くなっていきます。アラノをさまよっていた時に、モーセはですね、神様に対して一つの罪を犯します。岩から水を出すのに、神様は岩に命じて出せと言った時に、モーセはこの私がこの岩から水を出すっていうふうにですね、神様の栄光を表さなかった。その一つの罪で彼は約束の地に入れないんですね。でも神様はそのモーセをですね、ピスガの山という高い山の上に連れてきます。もし皆さんヨルダン、イスラエルとかの辺にこう行った時に、そこにちゃんと今もうあるんです。ここからモーセは約束の地を見たっていうところがあるみたいですけど、神様はモーセを約束の地には入れませんでしたけども、約束の地を見せます。イスラエルのこの民がこれから入っていく土地はこういう土地だっていうことを見せます。で、彼はですね、もうよぼよぼになって、あ、そうですか、バタッじゃなくて、彼はもうすっごい元気なんですよ。120歳でも、それでも神様は彼を天に召されてきます。そのモーセはでも、民数記の中で彼は、モーセとですね、エリアはどうやって亡くなっていくかというと、エリアは死んでないんですね。彼は生きたまま神様の火の車に、戦車に乗って天に上げられていきます。ね。だからそれほどですね、素晴らしい人なんです、この二人は。でも、このモーセとエリアもですね、 死を待ち望めなくなった時が、諦めた時があるんですよ。この二人に共通している言葉、この二人が言った共通した言葉があるんです。それは、死をもう十分です、私を殺してくださいというんですよ。もうこの、その旧約を代表するモーセとエリアが、もう神様もう十分です、もういいです、もう私ダメです、神様私をどうか殺してくださいっていう、二人とも言ってるんですね。で、モーセの場合はもう民がですね、もう食べ物がない、水がない、なんないって、もう文句ばっかり言うわけです。で、その度に、モーセは神様の前にひれ伏して、神様、この民をどうか導いてください、食べ物がないと言っています、食べ物を与えてください、水がないと言っています、水を与えてください、もう繰り返し繰り返し民は文句を言い続けるわけです。そしてモーセに、お前は俺たちをここに連れてきてこの荒らすので殺す気かって言うんですよ。導いてるモーセに対して、お前は俺たちをここで殺す気なのかというわけですね。で、モーセはそれに対して神様の前に出て、神様、民はこう言っています、そして神様はモーセに対して、じゃあこうしなさいっていうことを教えていくわけですね。あまりも言うので、モーセは一度、神様もう十分です、私はもうダメです、私はもうこの民を追い切れません、私はもうダメです、神様どうか私を殺してくださいって言うんですね。その時に神様は、60人でしたかね、あなたの共に働く、みんな民を裁く人を私はあなたに与えるということを言います。で、エリアはバールの預言者とですね、戦って大変な勝利を得るわけですね。その勝負の方法というのは、祭壇にそれぞれ牛を乗せて、お互いの神様の皆を呼んで、お互いの神様によって天から火を降らせて、その捧げ物を燃やしていこうということを勝負するわけですね。で、その時にエリアは勝利をするんですよ。バールの預言者たちは火を降らすことができない。神様に何度何度叫んでも神様は火を降らせてくれない。でもエリアの神様は、祈った時に天から火が降ってきて、その捧げ物を燃やしつつんですね。そんなすごい勝利をした後に、イゼベルというその王の妻が、明日までにお前を殺すって言った時に、彼はやっぱり逃げていくんですね。そして逃げていく途中でも、神様十分です、もう私殺してください、私はもう何もできませんと言って嘆くんですね。その時に神様はエリアの眠っている時にパンと水を与えて力づけて、神様のもとに連れて行きます。神の山ホレブ、今のシナイ山に連れて行きます。そして新たなる命令を与えていきます。この二人ともですね、旧約の代表する人です。律法を代表するモーセ、預言者を代表するエリア。モーセは本当にその最後は約束の地を見ながら元気なまま主のもとに導かれていきます。エリアは燃える火の戦車に乗って天に昇っていきます。それほどの経験をした二人でさえも諦めてしまうんですね。諦めるんです。待ち望めなかったんです。モーセはこの200万ぐらいですかね、その民を率いていくのに40年間、神様は40年間この荒野をさまよわせると言ったわけです。40年間200万のもう文句ばっかり言う民を率いていくという時のモーセは、もう途中でダメです、もう私はダメですと言ってきます。エリアは勝利しても勝利しても、敵がイゼベルはもうお前を殺すと言っている、何回戦ってもこの自分の命が狙われていく。だから二人にとってみたら先が見えないんですよ。本当に先が見えない時に彼らはもう諦めていくんです。もうダメだ、あの二人でさえも諦めていくんです。もうダメです、私を殺してください、私はもうダメです。待ち望めないんですね。待ち望むってことは大変なことだと思います。この前のクリスマスでも、 クリスマスで、ね、本当たくさんの人が来てくださいました。皆さんのお友達とか、あのポスター見て来た人もいらっしゃいました。外の看板に貼ってたポスターを見て、一組の方たちが来られました。だから本当に来られたんですね、たくさんの方が。で、私たちはそれが目標ではないわけですね。その方たちが信じて救われるというところが目標であるわけです。そうするとですね、本当に遥か彼方だと思うんですよ。私たちがクリスマスには来てくれたけれども、また来てくれるだろうか。だから本当にこう待ち望む、その人たちの救いを待ち望むときに、何回来ても何回行っても来てくれない、何回来てくれても信じてくれないといったときに、本当にこう諦めてしまう、もうダメなんじゃないだろうかとこう諦めてしまう心っていうのも出てくるんじゃないかと思います。しかし主は諦めてはいけない、待ち望み続けなさいってことを言われるわけですね。ここで待ち望むということは、待ち望み続けるということです。ただ待ち望んでるっていうことじゃなくて、その本当に祈って待ち続けるということ。私たちは待ち続けるって大変だと思います。サタンが私たちを攻撃するときによく使う方法が時間です。私たちは祈ればすぐに聞かれると思います。祈っていき、でも神様は祈り続けなさいと言われます。この祈り続けるということがいつまでかっていうのがわからないとき、私たちはあ、もうダメかなと諦めてしまいます。でも諦めない、続けるということが大切なんだと思います。そして、その待ち続ける、待ち望み続けるということは信仰がいると言いました。で、ヘブル書の11章の1節にですね、ヘブル書の11章の1節ですけども、ヘブル書11章の1節、ここに、さて信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。死を待ち望む人たちの特徴は信仰です。信仰があるということです。で、その信仰っていうのは、ここにありますように、まだ望んでいることなんですよ。望んでいて実現しているわけではないわけです。まだ望んでいる状態です。そして目に見えないんです。だから信仰っていうのは目に見えないこと、望んでいることなんですね。実際にまだ起こってないんです。実際に与えられていないんです。それを希望を持って待ち望む、それが信仰ですね。だから全て与えられたら信仰じゃないんですね。与えられる前にもう与えられるという、その信仰なんですね。もうそうなるんだという信仰です。それが信仰だと言ってます。そして信仰の人という人で、いろんな人がこれから出てきますけれども、一人例を挙げてみたいと思います。8節に、ヘブル書11章の8節からアブラハムのことが出てきます。アブラハムはどういうことを待ち望んでいたか、信仰によってということを見ていきたいと思います。ヘブル書11章8節から、信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出ていくようにと召しを受けたときに、それに従いどこに行くのかを知らずに出て行きました。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に受け継ぐイサクやヤコブと天幕生活をしました。固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都の設計者、また 建設者は神ですという言葉が出てきます。アブラハムの物語ですね、あの創世記12章にあります。アブラハムは神様から、約束の地に出ていきなさいという命令を受けますですね。そしてその時アブラハムはこの、8節にありますように、どこに行くのか知らずに出てきます。どんな土地なのか分からずに出てきます。アブラハムは神様から、私が行く示す地に行きなさい、でアブラハムは分かりましたとして行きます。でもどこに行くのか分からなかったんです。ただ神様が言われたところに彼は行くわけです、ね、そして約束の地に着きました。神様はさ、東西南北ですね、こう見せます。すべてあなたの土地ですということを約束するんですね。皆さんあそこをどういうふうに、読むかですけども、アブラハムが約束の地に行きますね。カナンの地、今のイスラエルの国があるところに行きます。そして神様はこの土地を全部あなたにあげると約束しますですね。じゃあ、あの時アブラハムはここ私の土地ですと言って土地を占領したんでしょうか、ね、彼は土地は占領していないんです。神様に約束されただけなんです。実際に土地を占領していくのはヨシュア記からです、ね、アブラハム、イサク、ヤコブ、そしてその子供の時代になったらエジプトに行きますけれども、アブラハム、イサク、ヤコブの時代の時は自分たちの土地って持っていないんですね。ここ私たちの土地です、神様言われました、ここからここ私の土地です、神様東西南北見てあなたに与えると言われたんで、ここ全部私の土地ですよって言って杭を打ってここ私の土地ってしたんじゃないんですね。ここにありますようにですね、一つ の非常に興味深い言葉がありますね。9節に、彼は約束された地に他国人のようにして住みっていう言葉が出てきます。他国人のようにして住みっていうのはそこの国のものではないということです、ね、その国のものではなくて他国人なんです。他国人が自分の土地に、その人カナンの地に入ってきて住むっていうことはどういうことかっていうことは、天幕を作ってずっと移動していって、自分が住む定住する地はないということです。彼はずっと移り住んでいるんですね。で、実際約束されたこの土地にはすでに原住民がいるんですよ。先住民が住んでるんです。他の民が住んでるんです。その人たちと戦って土地を得たっていう記事はないんです。一つもないんです。ということは、人の土地に住んでいたっていうことになります。彼は他国人のようにして住んだっていうことは、そこの先住民のいる人たちの土地、彼はですね、主に山の方でこう移住してます。ですから、そこに入り込んで、神様行ってから私、ここ私の土地だからあなたたち出て行ってなんて一言も言ってないんです。奥さんのサラが死んだ時は、サラの墓を、のために土地を買ってるんですね。お金を出して。土地を買ってサラのためにお墓を作るんです。ですから彼はですね、自分の土地っていうのは持ってないんです。他国人のようにずっと移り住んだ。天幕生活をしたんです。だからそれは、アブラハム、イサク、ヤコブ、旧説にこの二人の名前が出てきます。アブラハム、イサク、ヤコブまでは他国人のように住んでるんです。その土地の人じゃない生活をしてるんです、ですね。でも神様約束されたじゃないですか、土地を与えるって。これは彼と彼の子孫です。まだ彼ではないんですね。だからその子孫がヨシュアに率いられてやってきて自分の土地を占領していったということになってきます。じゃあ彼が自分の土地を得ることはできなかった、 得てないけども、じゃあ彼は何を待ち望んだんでしょうか。何を待ち望んだかというと、10節、固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたとあります。固い基礎に建てられた都です。さあ、この都ってどこのことでしょうか。都というとエルサレムですよ。エルサレム、エルサレムを待ち望んでいたのか。12章、ヘブル書の12章の22節、ヘブル書12章の22節には、ヘブル書12章の22節、しかしあなた方が近づいているのはシオンの山、生ける神の都である天上のエルサレム。ここに天上のエルサレムって言葉が出てきます。このアブラハムが待ち望んでいた都は天上のエルサレムです。地上のエルサレムではないんです。天上のエルサレムです。つまり天国を彼は待ち望んでいるんです。この天上のエルサレムであって地上のエルサレムではないんです。つまり地上的なものではなく霊的なもの、天的なものを彼は待ち望んでいるということです。彼はこの世的に見るならば土地が与えられますということを神様から言われてきます。でも彼の心っていうのは、この地上における喜び、この地上における幸せ、この地上における富ではないということなんですよ。彼が待ち望んでいるのはまさに神様なんです。天上のエルサレムなんです。そこに行くことなんです。彼はこの地上で信仰を持って神様に歩み続けていって、彼が目指しているのは土地が与えられて家畜が豊かになって豊かな生活になるじゃないんですね。彼が待ち望んでいるは天上の生活です。天上のエルサレムです。神様のいるところです。彼にはその信仰があったんです。彼にはその信仰があったんです。ですから私たちが何を待ち望むかということが、地上のエルサレムを私たちは待ち望んでいるんでしょうか、天上のエルサレムを私たちは待ち望んでいるんでしょうかってことが私たちにも問われると思います。この世的な豊かさ、この世的な豊かなものを私たちは待ち望んでいるのか、この世的に成功することを待ち望んでいるのか、この世的にこう人から素晴らしいですねって言われることを待ち望んでいるのか。でもアブラハムが待ち望んでいたのは、なんか私たちアブラハムの生涯を見ますとですね、非常に多くのこの豊かなものを彼は持ちます。家畜もたくさん持ちます。そしてそのサラのですね、お墓の時でも、その売った人、その先住民の人はアブラハムのことをすごく褒めるんですね。そしてその子のイサクの時にも、イサクは井戸をね掘っていって、それを水が出たら、そこの人たちがやってきて、これ俺たちのものだと言って、イサクはじゃあまた別のところに行って井戸掘って、また水出たら、またその人たちがやってきて、ここも俺のものだと言って、またよそに行くっていう生活をしていくんですよね。でも彼は神様が豊かに祝福して水を与えてくれる。でそれを見た人たちが、ああこの人はやっぱり神様と共にいる人だ、すいませんでした、私たちと契約結んでくださいというような人たちな。でもそういうことをイサクは求めていたのかっていうことですよ。違うんですね。天上のエルサレムを求めているんです。天上のエルサレムを待ち望んでいるんです。この地上で終わりではないんです。この地上で生活して豊かになる、それで終わりではないんです。行く先はどこか、天上のエルサレムなんですよ。彼は行く先どこかわからないで出て行ったけれども、目指すは確かにこの目に見えるこのイスラエルの土地ですけれども、でも彼はそこから天上のエルサレムを目指していた。そこを待ち望んでいたということになります。そう見るとシメオンとアンナが待ち望んでいたものは一体何かということが分かってきます。シメオンとアンナが待ち望んでいたのは救い主がやってきた。そしてその救い主はこの地上において このユダヤの国をまた栄が極まるダビデ・ソロモンの時代のような国にしてくれる、強い国にしてくれる、私たち の, 生活が幸せになるっていうことの慰めとか贖いを待ち望んでいるのではないということです。まさに霊的な救いですよね。まさにこの地上的なものではなく、もっと霊的なもの、天的なものをこの二人は待ち望んでいた。だから待ち望み続けることができたんだと思います。私たちが地上のものを待ち望んでいくと、なかなかお金がたまらない、なかなか生活が豊かにならない、そんなことしか考えていけなくなるんですね。経済的なことじゃなくて、私たちが待ち望むのは神様のもとですよね。だからパウロは、私はこの走るべき皇帝を走り尽くしましたって言います。彼はそしてあとは天国に行くことですよね。だからパウロは、私はどちらを選んだらいいだろうか、死ぬことかこの世で生きることかって言ったときに、私の望みは死んで神様のもとに行くことですと。でも今はこの地上に残っている方があなた方教会の人々にとって得なので、私は残りますって言ってます。でも彼の目標は天のエルサレムなんですよ。天上のエルサレムです。私たちは何を望みながら行くのか、歩むのか、それはやはり私たちはこの地上のエルサレムではなく天上のエルサレムであるということが言えると思います。だから私たちは信仰を持って待ち望むことができるんだと思います。神様は私たちに何を求めろと言っているのかということを本当によく考えていきたいなと思います。では最後にお祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。シメオンとアンナは救い主が来られることを待ち望みました。そして実際にその救い主 を見ることができました。彼らは何を待ち望んでいたのか、本当に救い主によってユダヤが強くなることではなく、救い主によって全ての人の魂が天上のエルサレムへ行くことでありました。アブラハムもそれを望んで待ち望みながら、彼は約束の地に行きました。神様、私たちは何を待ち望んでいるのか、本当にそのことをもう一度よく考えることができますようにお祈りいたします。このひとときを感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。